皆様おはようございます。今日もご一緒にディボーションをしていきましょう。今日の賛美は、罪とがを許され、神のことを賛美いたします。ラララララララララララララララ罪とがを許され、神のことせられ、大いなる喜び、我にあり。麗しき笑顔と、力ある見てもて、常に導きたもう、イエス君の愛の深さ、広さ、我らは。一言お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。今日も天からのマナーをお与えください。あなたの御心がなされ、御国が来ますように。今日も私たちにあなたの霊の糧が与えられますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。はい。今日のディボーションの箇所は、ルカの福音書12章の22から34の箇所です。それではお読みいたします。それからイエスは弟子たちに言われた。ですから私はあなた方に言います。何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配したりするのをやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからです。鳥のことをよく考えなさい。種まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。それでも神は養っていてくださいます。あなた方にはその鳥よりもどんなに大きな価値があることでしょう。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。こんな小さなことさえできないのなら、なぜ他のことまで心配するのですか。草花がどのようにして育つのかよく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装ってはいませんでした。今日は野にあって、明日は野に投げ込まれる草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。信仰の薄い人たちよ。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方であることはあなた方の父が知っておられます。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださる。自分の財産を売って施しをしなさい。自分のために天に擦り切れないものを作り、尽きることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも、虫が食い荒らすこともありません。あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのです。アーメン。それでは今日の箇所を要約いたします。イエス様は鳥や花などの自然を例えに用いて生きるための必要を与えてください。天のお父様に信頼するように弟子たちに呼びかけています。また進んで人々に分け与え施し、天に宝を積むようにと教えをされました。それではまず、主の御声を最初に聞いていきたいと思います。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。私は31、32節に目が留まりました。 あなた方は御国を求めなさい。天の御国がこの地上に来るように、また御心がなされる。そのことを第一に求めるときに、すべての必要が満たされるということを改めて教えられました。33節においては、天に宝を積む、そのような、自分自身が与えられている、委ねられていることを通して、天に宝を積む、その生き方をする必要があるということを思わされています。それでは他の方、お願いします。
はい、私はまず24節が、イエス様があなた方にはこの鳥よりもどんなに大きな価値があることでしょうとおっしゃっていますが、本当にその一羽の鳥よりも価値のある自分で、価値のある本当に存在として主が愛してくださっているということ、どうしてなのか、どういうことなのかということをそうしていました。また、34節、宝のあるところに心があるという、本当に私が何を宝として、何に心を持っているのかを目指してみました。以上です。
はい、私は23節で、イエス様が何が本当に大切なものであるかを、教えておられるところから、何が本当に大切なものであって、ものであるのか、その最も大切なものを追求する人生を生きることについて目指していました。最も大切なものを追求する一日一日が重なって、またそのような心構えでいける、選択する、そういったものが重なって、本当に価値のある人生、最も意味深い人生になるのではないかと思わされました。そしてイエス様が、私たち人間は、神の子供は単なる鳥や草とは違う、そのような存在ではなく、最も意味のある価値のある存在であり、その人の大切な人生を生きるべきであるということを教えておられるんだなということを思わされました。
はい、それでは続いて、神様がどういう方であるか、またそこから教えられることが何か、慰め、警告、約束、そういったものが何か、さらに深く黙想していきましょう。はい、それでは、分かち合っていきたいと思います。私はさらに31節2節を黙想しました。御国を求めなさいということなんですけれども、ここを読んだときに、黙示録で神様は私たちを王国としてくださるということを思い出しました。まず本当に私自身が聖霊に満たされて、そして神様との交わりの中で力を得ること、これが今自分にとって必要であるということを思わされました。またこの自分の宝は何であるか、自分の使命とするものは何であると、それが心のあるところである、それが大切であるということを、もう一度教えられました。それでは他の方、お願いいたします。
私はこの24節、あなた方はそのスズメよりもどんなに大きな価値があるんでしょうかというところを続けて黙想していますが、教えられたことは、 もしただ生きているだけであって生存し、もしくは子孫を残したり、そういった、まあ、本能に従ったというか活動をしているだけであれば、その人生はスズメのそれと変わらないと思うんですが、主が愛を持って私たちに使命を与えてくださり、その人生に価値と意味を与えてくださっているということを思いました。本当にこれが主がこの生きる人生に力と意味と価値を与えてくださっている、これが本当に大きな愛だと。そしてその上で33節34節、本当にこの御国を求めてそこに宝を積んで生きていくというのが、この地上で蓄えるのではなく与えて神様の御心を行っていくこと、私自身のこの人生を神様のために使っていくことが、本当に御国を求め、心を求めて歩んでいくことを今日は教えられています。感謝いたします。
はい、私は天の父なる神様について、30節から32節、私たちの必要をしておられるお方、そして私たちが父の国とその義を第一に求めるときに、私たちのすべての必要を満たしてくださって、また喜びを持って私たちにご自分の国を与えてくださる方であると教えられました。また23から30節、避けるべき行動、移植に対する心配を避けようと思いました。また心配や行き過ぎの貪欲を避けるべきであると思わされました。このようなものは用心が求めるものであり、また野の草や獣たちが求めるというか、そのような、本能に従う人生に過ぎないこと、私たちには最も追求すべき、最も価値のある人生があることを教えられました。以上です。
はい、それでは最後にご自分の生活に具体的に適用していく時間を持ちましょう。はい、それでは少し短いですけれども分かち合いをしていきたいと思います。私は今日の箇所を通して、まず自分自身が神様の国、聖霊様の統治を受ける、本当にそのようなものへと変えられなければいけないということを思いました。個人的に主を礼拝する時間をさらに持とうということを思いました。また施しをしなさいというところでは、やはり自分が与えられている賜物や使命を持って人々に仕えていく、そのことを実際的にしていこうということを思いました。それを将来のための備えとしていきたいと思います。では他の方お願いします。
私は今日は漫然と言っていくのではなく、本当にこの主の御心を成し遂げていくことの大切さを特に学ばせていただきました。自分の使命をしっかり掴んで、それを成し遂げていく人生を歩んでいく。私もまだ自分の使命をどう歩んでいくべきかというと確かにつかむことができていないので、本当に価値ある人生のためにこれを祈っていかなければならないなということを思わされています。感謝いたします。
私は最近心配していることは一つありましたけども、その心配が自分がこうなったら嫌なんだけど、こうなったらいいなというその基準で考えていたから、そこから心配と憂いが生じていたなということにつきました。私が考えるべき基準は、何が神様の御心と国のための最善であるのか、自分にできる最善の選択は何か、 そのことを考えるべきだったなと。それを考えているならば、失敗は一切なくなるということを思わされています。ですので、自分が持っていた失敗と憂いを、すべて主の神様の御手に委ねて、また考え方の基準を変えること、そのことは今日の適用です。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは一言お願いいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たちを豊かに養ってください。私たちを価値あるものとして、天に宝を積むものとして、神の御国としてくださっていることを感謝します。今日も主よ、あなたの御霊に満たされて、この神の国を広げる、そのような働きを一人お一人がしていくことができますように、イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。はい、それではどうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。